今日は信仰生活の5つの基本のうちの1つ、礼拝に生きるということを今日の聖書箇所から学んでいきたいと思います。今日も本当に寒い1日になりましたけれども、最近は風邪も流行ったり、インフルエンザも本当に流行っていると聞きますけれども、私たちがこうして礼拝に預かること本当に感謝なことだと思いました。今日の聖書箇所はイエス様とサマリアの女の会話の中で、井戸の水の話からこの出来事は進んでいくんですけれども、この日本でも夏になりますとやはり水不足になったりして、水というのは本当に貴重な資源だと思います。水問題というのは日本だけではなくて世界中にあるそうです。水が不足しているという問題と、水を汲みに行くという労働時間の問題というのがあるそうです。今日の聖書の話もサマリアの女が井戸に水を汲みに行くわけですけれども、水というのは命を支える大切なものですから、欠かすことはできませんので、水を汲むという労働、そのことはあらゆる活動に最優先するわけです。井戸を汲みに行く、そのことを想像してみてください。中にはかつてそのような経験をしたこともある方もいらっしゃるかもしれません。その日一日に生活の水を、例えば徒歩5分ぐらいのところに水を汲みに行く、まあ一度にどれぐらい持てるかにもよりますけれども、何往復しなければならないでしょうか。水を汲んで自宅に運ぶという、それだけのために一日に何時間も費やしている子どもや女性の方が世界中に今も数億人いると言われています。これは子供が学校に行く時間、女性は社会に進出する機会を今も奪われていると言います。今もそうですけれども、この新約聖書の時代でも本当に大変なことだったと思います。今日の聖書箇所で井戸が出てきますけれども、この井戸があったのはサマリアという地域でした。サマリアとユダヤの関係について最初に確認しておきたいと思います。同じイスラエルの民族の子孫でしたけれども、ユダヤ人はサマリアを通る道を避けて遠回りをするようにして生活をしていました。ユダヤ人はそこに住むサマリア人と大変仲が悪かったわけです。そのことの発端はイスラエル王国が南北に分裂したことから争いが始まりました。バビロン捕囚から帰ってきたユダヤ人はエルサレムに神殿を再建しようとしました。そこでサマリア人の人々も手伝いをしたいと申し出たんです。同じ信仰、神様を信仰していたわけですから。しかしそれをユダヤ人が断ってしまいました。そのことによってサマリア人は自分たちの地域の山に神殿を独自に作ったんです。サマリア人はその山を神聖な山であるとしていました。エルサレムの神殿も山の上にあります。それぞれの別々の山で礼拝をしていた。同じ神を信仰し、同じ救い主を待ち望んでいたんですけれども、違う場所で礼拝をしていました。ちなみに今でもこのサマリア人という方はこの地域に住んでいるそうです。もう千人もにも満たないそうですけれども、今でもそこで住んでいると聞きます。サマリアを避けて遠回りをするのが当たり前であった当時、それにもかかわらず今日の聖書箇所を見ますと、イエス様はサマリアを通るルートを旅をしていました。6節にヤコブの井戸というのがあります。旧約聖書を開いてみても これに該当する井戸はありません。しかし伝承によってヤコブが残した井戸と言われていたようです。その井戸の傍らでイエス様は腰を下ろして休憩をされた。疲れていたわけです。イエス様は神でありながら疲れるんですね。完全に神でありながら、完全に人である。ですから私たちの疲れや痛みや苦しみ、そういったものを知識としてではなくて、同じ人として共に喜び、悲しみ、疲れも感じて知ってくださる方。そういうことがこういったところから知ることができると思います。そこにサマリアの女が水を汲みに井戸にやってきました。時間は正午とあります。こんな暑い時間に水を汲みに来る人はいません。この女は人目を避けて水を汲みに来る。そのような事情がありました。イエス様は女に水を飲ませてくださいと頼むんです。すると女は、あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですかと、つれない反応をしました。あなたはユダヤ人というその言葉にも時があるわけです。この女の答えは、サマリアの私と女の私にという二つの意味で驚きがありました。ユダヤ人はサマリア人を嫌っている長い歴史がある。それと、公の場で男から女性に声をかけるということはなかったという当時の常識がありました。それがどうしてサマリアの女の私にという言葉になったわけです。イエス様が女性に声をかけた。その時、弟子たちは食べ物を町に買いに行っていました。ユダヤ人がサマリア人に何か物を頼むときには必ず代価を払ったと言います。世話になりたくなかったんです。人には、あの人には世話になりたくない。そのようなときにお金で済ませてしまう。そのような心があります。ですがイエス様は水を飲ませてくださいと頼み事をしたんです。自ら負い目を負う立場を取られたわけです。イエス様は水を飲ませてくださいというこの一言によって人種的にも宗教的にも厚い壁があった。それも900年以上にも続く隔たりをイエス様は壊していくんです。それはこの出来事の結末を見てもそうですし、その後、ユダヤ、サマリアの全土に福音が広まっていった。その時、この時が突破口となって壁が崩れていったんです。しかも上からの支配的な力によってではなく、下からのへり下る力で壁を壊していきました。今壁を作ろうとする人がいますね。本当に驚きましたけども、かつてベルリンの壁が崩壊した時には、この冷戦が終わる、本当に平和の象徴的な出来事だというふうにテレビを見ていたのを思い出します。もう30年ほど前でしょうか。まさかアメリカが力ずくで壁を作るそのような時代が来るとは思いもよりませんでした。イエス様は人種の偏見という壁を下からの力で壊そうとされています。十節で、もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろうと。イエス様は あなたが神のことを、神様のことを本当に分かっていて、そして水をくださいと言ったその人が誰だか分かっていたならば、あなたの方から生きた水をくださいと言うでしょう。というちょっとびっくりするようなことを言ったんです。イエス様が言った生ける水というのは霊的な水のことです。飲み水のことではないんですね。霊的な話に切り替えていくんですけれども、この女性はそのことが分かっていないんです。ですから11節で、あなたに水をくださいと頼んでも、水を汲むものを持っていないでしょう。先祖のヤコブが残してくれた井戸よりも、井戸の水よりももっといい、生ける水、生きた水をあなたがくれるなんて、あなたはそんなに偉いんですか？まさかそうではないでしょうといったニュアンスです。イエス様が向けた霊的な話には気づかずに、関心を持てずに、物質的な水にしか興味をまだ持てませんでした。イエス様は霊的な話を続けます。13節で、この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。このようにイエス様は霊的な水と物質的な飲む水を比較して、物質的な水はやがて乾く。私が与える霊的な水は乾かない。それどころか永遠の命が得られるとその違いを説いています。しかしこの女性はもう水を汲みに来なくてもいいようになるんだったらそうしてほしいと、現実的なことしか興味を示せません。そこでイエス様は話を変えます。あなたの夫を呼んできなさいと言うんですね。それを聞くと女性は、夫はいませんと女の人は答えます。イエス様は、その通りだ。あなたは5人の夫がいましたねって言うんです。結婚と離婚を繰り返して、しかも今は夫ではない。夫ではない。男の人と住んでいる。そのことをイエス様は初めてこの時会った女性に対してピタリと言い当てたんです。それがこの女性の現実でした。人目をはばかるような人気のない時間にこっそり水を汲みに来るような生き方、霊的な渇きがあったんです。イエス様は私たちの心の底を見てくださる方です。ですからこの女性が霊的な渇きに目を向けるようにズバリと言ったわけです。この女性は、あなたは預言者ですね、とイエス様に対する態度が変わっていく様子がわかります。サマリアの女は物質的な水のことばかりに目が行って、自分の心が霊的に満たされていないことに気づけませんでした。私たちの生活の中にも目には見えない霊的なものに心を向けるよりも、目に見える現実に心を向けてしまうことの方が多いのではないでしょうか。今、講座協会で取り組んでいるエクササイズというプログラム。これは霊的なものを心に向けるためのエクササイズという、それがテーマになっています。その中で進めている取り組みというのは、例えば睡眠時間をしっかり確保するとか、瞑想をする時間を取る、生活のペースを少し落としてみる、詩篇をじっくり味わって読んでみる。そのような忙しい生活の中で、どんどんどんどんできなくなっていったことばかりが、 取り組みとしてなされています。一方で、その代わりに私たちは別のことに時間を割くようになりました。今の資本主義の社会は、欲望を喚起して、消費を促して、消費を習慣づけて、経済を回そうとしています。習慣づけるというのが、企業が目指す売上のポイントになっているといいます。ですから企業は、ハマるものを作ろうとするわけです。この商品を買えば便利ですよ、と呼びかけて、それを習慣にしていく。確かに便利なものは増えました。その便利なものに過剰に頼ったり、依存する人も増えていると聞きます。それが私たちの社会の現実です。しかし、この私たち人間は霊的な存在として神様に作られました。霊である神様に似たものとして作られた。霊的な心というのは自分の中にあるものを神様という大きな存在を求めていくその思いです。他の動物には一切そういったことはありません。人間だけです。心を静めて御言葉を聞こうとする。祈ろうとする。それが霊的な心の状態です。そのように神様は人を作られました。ローマの信徒への手紙の8章にこのような言葉があります。章法の中のアウトラインにも記させていただきました。ローマ書8章13節。肉に従って生きるなら、あなた方は死にます。しかし霊によって体の仕業を断つならば、あなた方は生きます。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。私たちは神の子とされた。霊的な存在とされています。ですから、20節以降から、イエス様は霊的に作られた私たちの礼拝のあり方を教えています。ユダヤ人とサマリア人は別々の山で礼拝をしていました。しかし、もう場所の問題ではない。また、どういうやり方で礼拝をするのかという形式の問題でもない。なぜなら、24節の神は霊である。ここに書かれている神は霊であるというこの一言は、この世のすべての目に見える偶像礼拝を否定しています。偶像に依存する。その先にあるものは霊的な死です。ですから、誠の礼拝をするには、聖霊に満たされて、救い主の贖いによって救われたという真理を持って礼拝をしなさい。それが今、イエス様が来られたことによってできるようになったんです。サマリアの女は目の前の人が真実を語っている。そのことはわかりました。しかし、まだ最後の大事なところがわかっていませんでした。それは、その礼拝すべき方が誰なのか。メシアが来られることは知っている。しかし、そして今が礼拝すべきだということはわかる。しかしそれは誰に対してなのか。26節でイエス様はおっしゃいました。それはあなたと話をしているこの私である。この前の24節は、神は霊であると言いました。そして、それはこの私である。ここはギリシャ語で、エゴ・エイミーという言葉になります。直訳すると、私はあるとなります。 モーセが、神様あなたの名前を何と言うんですかと聞いたときに答えてくださった、私はある、私はあるというものだと、同じ言葉でイエス様は答えてくださいました。私はある、私はあるものだとおっしゃいました。そしてイエス様が自分がメシアであることをここで初めて明かしされます。自分の弟子たちやファリサイ派、そういった人ではありません。このサマリアの女性に初めて自分のメシア性を話されたんです。私たちは霊的な心を持たなければ、私はあるという方を心にお迎えすることはできません。その方は私たちと共にあって、霊と真理を持って礼拝することを待っておられます。このサマリアの女性はキリストとの出会いによって人目をはばかるような生き方から解放されました。人間の知恵で神様を知ることはできません。聖霊でこの体が満たされて、神様との霊的な生活をすることが人間らしい生き方と言えます。この出来事が突破口となって、異邦人にも福音は広がっていきました。パウロが伝道旅行をして、手紙を各地の教会に送っていたのは、この出来事から20年から30年後のことです。その短い間に、あっという間にこの地中海周辺の諸国にイエス様がメシアであるという福音が広がりました。もうあっという間だと思いました。それはなんでだろうと以前から思っていました。それこそ当時はスマホもありませんし、一人一人に聖書が整っていたわけでもありません。しかし、メシアがどなたか、そしてそのメシアという方がどのようなお方なのか、そのことが当時歌われていた賛美歌の歌詞の中にあることが分かりました。フィリピの信徒への手紙の2章にその賛美歌の一節が書かれています。これもアウトラインに書かせていただきましたけれども、フィリピの2章6節から11節のところ、これは当時パウロが手紙を送っていたその時代に賛美歌として歌われていた歌詞だと言われています。ちょっと読んでみます。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため、神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名を和体になりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス、キリストは主であると公に述べて、父である神を讃えるのです。当時はスマホも賛美歌もありませんでした。しかし、ユダヤ人にとっては、旧約聖書に書かれていた預言が、このメシアによって成就した。そのメシアというのはどんな方なのか。そして、異邦人にとっては、誠の礼拝をすべき方がどのような方なのか。そのことを短く、わかりやすい言葉で綴った賛美歌の歌詞です。おそらく手紙の届かない地域や家庭でも、この賛美歌を歌って礼拝すべき方を心に刻んでいったのではないでしょうか。今日は信仰生活の5つの基本の一つ、礼拝に生きることについて御言葉から受け取ってきました。私たちの生活の中で優先すべきことは何なのか。人間の 知恵で満たそうとする。するので、人間の知恵で満たそうとするのではなくて、十字架で血を流された、霊である方を礼拝すること、そのことを第一として、生活の中に、中心に添えることができるように、祈り求めていきたいと思います。それではお祈りいたします。